はい、というわけで始まりましたゆうすけのポッドでラジオ第64回になります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、藤田ゆうすけです。どうもです。というわけで、64回も、若干忘れてて収録が前日になりましたが、無事更新しました。聞いてくれてる人は、本当にいつもありがとうございます。そんなわけでですね、64回も、だらだらといつものように、お送りしていきたいなと思うんですけども、まずですね、そうですね、イベントにね、4月の、16日、藤田雄介の藤田雄介としてイベントをみんなでこう集めてみたいな感じでやったのは実は初めてかな、だと思いますが、藤田雄介の初イベントですね、プラネット K と共同企画で、やりました。そうだライブ以降、吉祥寺へお越しやすというなかなか誰にも覚えてもらえない、イベントタイトルですが、第1回無事終わることができましてですね、見に来てくれた皆さんもですね、それから、出演者の皆さん、そしてプラネット K からもですね、大成功だったねという風に、言ってもらえて、まずは第1回、無事そういう風に言ってもらえて終われてよかったなと、いうところが、正直、ホッとしてるんですけども、来てくれた人は、ね、雨の中、雨というかもうあの4月の半ばにもなるのに雪を、降らしてしまいましたけども、本当に来てもらった人ありがとうございます。本当に、なんかこう僕の音楽を聴いてもらうだけじゃなくて、僕の大好きなバンドの、音とかをね、生で聴いてほしいなという思いがですね、まず何よりもあったので、そこも気に入ってもらえたみたいですごく良かったです。第2回もね、バシバシとやっていきたいなと思うんで、まあその辺の、お知らせはですね、まあゆっくりしたいなと思うんですけども、まあ本当にイベントっていうのはやって本当に疲れるんですけど、やっぱりこうライブ一本にここまでやっぱ思いをかけるというのはですね、やっぱりイベントならではだなと。やっぱりなかなか通常ブッキングであったりツアーでずーっと回っているとですね、まあもちろんちゃんとはやるし本気でやるんですけども、なんかこう気を使うところってライブだけに集中しようとかっていうところっていろいろあるんですけども、やっぱり自主企画になりますとね、なんかもうイベント通しての、集客、お客さんがみんな来てくれるかとか、っていうことももちろん考えなきゃいけないし、イベント通してどういう流れでお客さんが、見て楽しんでくれて、どういう流れで、どういう風なバンドがどんな音を出していくのかっていうのをすごく、集中して考えて、でイベント中もねずっと張り付いて、どんなイベントなんだろうかっていう客観的に見ることも必要だしっていうのでね、すごく、充実した一日でしたね。というかもうその準備期間も含めてすごく充実してました。本当にね、まず、オープニングアクトで、出てくれた、近藤光司くんはですね、元ユースムースアベニューのギタリストなんですけども、弾き語り初めてのライブだったということで、すごく緊張もしてましたけども、本当にねそういう状況で、なんと僕があの誘ったからっていうところがきっかけでですね、あの日やった曲5曲ぐらいあったうちの3曲はもう1週間ぐらいで作ったらしいですね、イベントの前の。そのぐらいこうやろうと決めないとできないなっていうのをなんかねお互い話してて、まあそういうのもあって僕も誘ったんですけども、新曲作って、素晴らしい曲でしたけども、作って持ってきてくれてやってくれたのがすごい嬉しかったなと思います。でその次の銀河スープ、銀河スープはですね、もともとは4人編成だったのかな、でその時は4人編成で知り合ったんですけども、メンバーがこう入れ替わり立ち替わりでですね、なんかまあ、ドラムの人が抜けてしまったり、また参加したりまた抜けてしまったりみたいなことが繰り返しあったりですね、ちょうど僕が誘った時も本当にまあ今も現状そうなんですけども、2人だけになっちゃってたんですけども、なんとかそこできませんかねと、こういうきっかけがないとなかなかできないですからっていう、まあ近藤くんと同じような、感じではあるんですけども、誘ってですね、ボーカルギターの、中村英哲さんがすごく、乗り気になってくれて、それでサポートメンバーをね、つけて、出演してくれたんですけども、もう相変わらずの、不思議サウンドで、あの癒しのアルファーファーは何なんでしょうねあれね、 あれはもう本当に気持ちよかったです。なんかまた、やれたらなと本当に思います。でですね、ハローはですね、もう音楽性も、自分の中ですごく合ってると思ってるし、自分とも、大好きだし、人柄も含めてね、なんかすごく、仲良くさせてもらってるバンドなんですけども、一緒にねハローの曲で、ギター弾かせてもらって、まあ歌も、歌わせてもらってですね、一緒にライブができてすごく楽しかったですね。なんかそういうことができるのもイベントならではな感じだしね、なんかそういう風なことができて友達の輪が広がったりとか、僕を見に来てくれた人がハローに注目してくれたりとかっていうことがあるとね、すごく僕も嬉しいなと思ってます。なんかハローはですね CD、あのライブの日はもう売り切れたという、素晴らしい、買ってくれた人本当にありがとうございます。そしてまたなんかライブとかにも行ってあげてほしいなと思うし、またね、一緒に、やるときには、なんかこう応援しに来てほしいなと思います。それからプラ系の一押しエースというバンドもですね、実際ですねエースでサポートをされてる方なのかな、がですね僕の弾き語りで一緒になったりってことはあるんですけども、エースとしては、初めて一緒にやるんですけども、キーボード弾きながら歌う、いいですねあの感じは。すごくこうギターにどちらかというとやっぱり偏ったサウンドの中でキーボードメインの、音楽をねすごく発信してくれて、それがすごくまたイベントの中で、いい味になったんじゃないかなっていう風に、感じてます。本当にありがとうございます。なんかこれからもねなんかやる機会があればいいなと、思ってますけども。で藤田雄介ですよ。藤田雄介はですね、まあ、いつもよりも長めの、あれ何曲やったのかな、9曲か10曲ぐらいやったんですけども、そのうちの2曲、藤田雄介ソロアルバムに入ってる、一貫風月というソロアルバムに入ってる空は晴れ君は雨模様という曲と、ライドオンベイビーというバンドを、やってましてですね、そのライドオンベイビーの曲、一人ぼっちのそいつの、をですね、ハローの、キーボードの遠藤裕二くんにですね入って弾いてもらってですね、4人での藤田雄介というのを初めて、やったんですけども、ものすごく評判が良くて、キーボード入りで見たかったとか見れてよかったとか、これからもぜひみたいなことをたくさん言ってもらってですね、良かったなと、すごく、スペシャル感もあったんじゃないかなと。なんか3人でやることもすごくこう自分の中ではチャレンジであったり、オルガンの音が鳴ってたりピアノの音が鳴ってるっていうのは頭の中であっても、それを安易に出すんではなくって、3人で表現できることがどこまであるのかっていうところを今までは結構自分の中で課題としてやってきたんですけども、そこに、ようやく鍵盤を乗っけてもらってですね、すごく感動がありました。でバンド時代のそのライドンベイビーの時の、シングル曲なんですけども、一人ぼっちのそいつはですね、これはレコーディングでもキーボードは入ってないんですけども、ずーっと作った時からですね、もうオルガンが入れたいっていうのは思いはずっとありましてね。でそれでまあレコーディングの時に必要ないかなっていうところがあって、サウンドはその時点でライドンベイビーとして完成したので、あれだったんですけども、今回オルガンで入ってもらって、なんかあの初めて作った時に入れたいと思ってた感じって、あこういう感じってすごいあって、それはもうすごくテンションも上がったし、なんか作ってあの曲ももう6年ぐらいになるのかな、6、7年前の曲なんですけど、あれはなんかすごく実った感じが、しましたね。すごく貴重なことだと思います。本当に良かったなと思います。遠藤裕二くんもう本当にありがとうございます。でね最後にはアンコールも、していただいて、藤田雄介としてアンコールも結構珍しいというか、あんまり今までなかったっていうか、まあたまにしかそういうまあイベントもないのでね、あれなんですけども、アンコールも呼んでもらえて、各バンドがすごく時間ぴったりにちゃんと終わってくれたのでできたということでね、本当に、もう本当にみんなの協力あってこそだなと思いましたね。本当にありがとうございます。なんかその後物販とかでも、なんかいろんなバンドに、声をかけていっているお客さんの姿とか、見て本当に嬉しくなったし、やったかやったなと、思います。なんかすごく充実した一日でしたね。本当になんやろね、これからもそういうことを続けていきたいなと、ライブってそういうことだなと、すごく実感しましたね。なので、なんかねこれからもそういうライブをたくさん、していきたいなと、 思っておりますので、よろしくお願いします。第2弾も決まりましたので、お知らせするというほどまだ何も特に決まってはないんですけども、7月の29日にですね、吉祥寺プラネット K で、第2弾ソーダライブ行こう吉祥寺へお越しやすパート2を開催決定になりましたので、今回来た人も来れなかった人もぜひぜひそんなスペシャル感満載なイベントを今からまた企画していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。喋り通しできました。はい。なので疲れたので少し一息あのコーナーで着きたいなと思います。本当にイベント来てくれた人ありがとうございました。
ポッドでーポッドでーポッドでーポッドでーラジオ。
はい、というわけでね、一通り喋り終えたというところでですね、久々にやりたいなと思います藤田雄介クロニクルのコーナーということで、前回の更新の時は、イベントスペシャルでね、まあいろいろ喋ってたりなんかテンション上がって喋ってたら時間がなくなったのでできなくなったという、まさにポッドデーで削ったコーナーなんですけども、今回はね、ちゃんとやりたいなと、思います。前々回の更新の時に話したのはまあスタジオに入ってたんですけども、まあ方向性がバラバラなのでどうなっていくんだみたいなところで、なんでこんな喋り方なのかわからないんですけどね、まあそうですね、バンドはもう本当に J-POP なのかビートルズなのかみたいな方向性が、すごくこうはっきり出てきて、もうベースとかがすごくもうビートルズとかいいよってもうもっと新しいのやろうやってちっちゃい声で言われて俺もショック受けてたりとかしてたらですね、すいませんと、僕グレイとかラルク・アンシエルとか大好きでそれやりたいんでやめますってベースが言ったんです。お前ビートルズやろうっつって俺が誘ってベース始めたんじゃなかったっけみたいなとこあったんですけども、まあそういう形でやめまして、いや俺もそうかもってドラムがやめてしまいまして、もう若い中学生の僕もショックですよそら、やっぱりね。ですごくバンドとしてはまあ、バンドとしては機能しなくなりますから、ギターの友達と二人でギターなってしまったんでもう動きようがないというところで曲を作ろうかなと、思い、曲作りがそこからスタートちゃんと本格的にするわけですけども、ちょうどそのバンドが動かなくなったぐらいにですね、中学3年生の時かなに、カセット MTR といってですね、 MTR というのはですね、まあ音を重ねられるんですよ。アコギを弾いた上に、歌を録音したりとかっていう、その普通のテープだったら1個しか録音できないものを、まあその当時だと4つ録音できるカセットに録音する機械があって、それまではラジカセのダビング機能とかラジカセで流してるのを撮ってみたいなすごく原始的な方法でやってたんですけども、それを買ってからというもの、もうギターもものすごく弾いてた時期にそんなものを手に入れてしまって、中学3年生の頃には不登校気味になってしまいまして、もう曲をずっと作るとかぐっとギターを弾くとかいうことばっかりやってまして、それはもうそれはもうお前いつもやってるなと、親に言われるぐらい、もう1日それこそ10時間ぐらいはザラですよね。もうひたすら曲作ったりとかしてて、もう今ねその音源がまたテープであるんでね、本当はねここで流したりとかしようかなと思ったんですけど、あまりの恥ずかしさとちょっとテープをのデータに起こすことがまだ現状できてなくて、まだそれもなんかやれたらいいなと思ってるんですけども、その頃の音源とかすごくいっぱいまだ未だにテープで残っててですね、テープというものがですね聞けなくなる前に、ちゃんとなんかデータには残しとこうと思うんですけども、曲とかを作り始めてですね、その頃の曲作りの思考としてはビートルズと言いつつも、ハードロックが多かったです。まあシャムシェイドが好きとかいうところはちょっとハードロックであったりちょっとテクニカルな感じの 感じが良かったのでやってたんですけども、まあ、その時にはやっぱり、まあ、バンヘイレンとかはね、すごく、自分の中で来てたので、バンヘイレンでやったりとか、なんかそういうものをですね、すごく、やってた時期で、曲作りもすごく難解な曲を作ろうとして、変拍子みたいな、変拍子っていうのはこう、普通は1,2,3,4,1,2,3,4 っていう流れがあるんですけど、それをちょっと崩していくんですね。1,2,3,4,5 とかね、なんかそういうのはいろいろあるんですけども、なんかそういうことばっかりやって、なんかわけわからん曲を作ってましたね、その当時は。でなんか歌がやっぱりないんで、歌うってことは本当に僕ソロを始めてからがちゃんと意識してやったことなので、あの歌うことも全くなかったので、メロディーも作らず、まあ、曲というのかっていうところなんですけども、インストばっか作ってましたけども、それと並行してね、やっぱり演奏したいじゃないですか。まあそういうところで、ベースをまず探そう、ベースドラムを探そうとしてね、雑誌とかにねすごく、メンボっていうの、メンバー募集っていうのをねあったんですけども、当時スタジオとかにもドラムベース募集みたいな、なんかハードロック好きなやつとか、まあシャムシェイド好きなやつとか、まあビートルズ好きなやつもなぜかそこには書いてたんですけども、まあ学習してないんですけどもね、そういう感じでですね、バンドやろうぜという雑誌と、まあ今でもよく読みますけども、プレイヤーとかギターマガジンとかにも出しましたね。なんで今思うとギターマガジン出したのかなって思いますけどもね、ギターマガジンでもなんか大してそういう綿棒コーナーとか大してそんなに大きくなかったんで全然あれでしたけども、でやってですね、あれは何で来たのかな、バンドやろうじゃなくて他のなんか雑誌だったと思うんですけども、早速ベーシストが、しかも割と家の近い京都の片田舎に住んでる、北区の片田舎に住んでる一個上のベーシストから、その時は携帯もなく電話とかでもなく手紙が来まして、東方、高一のベーシストですみたいなのが来て、でそれで会ってですね、会った時に割と意気投合したんですよね。今も覚えてるけどね、今あるかどうか忘れたけど、京都の、北大路烏丸にあるマクドナルドですよね、マクドで、会いまして、話して、あなんかいい感じやなっていうことで、ドリームシアターが好きとかシャムシェード好きですよ俺もみたいな話で盛り上がったから、やろうとと言いつつも、まあやることないんでドラムいないんで、まあ何もできないですけども、まあ要は友達ができたなみたいなところからスタートするんですけども、まあそのベーシストとはまあいろいろとゆくゆくまたと登場してもらうことになってくるんですけども、すごくそういう意味ですごく学校の中で収まってた自分の音楽観っていうか世界がですね、だんだんこう外に広がり始めた、時期だなというのが、すごく思いますね。なんかその時はすごく刺激的な毎日で、まあ今はすごく刺激的なんですけども、なんかするのにすごくやっぱドキドキするんですよ。なんか人と会うのにもね、今だったらやっぱりこの人ベーシストですとかギタリストですとかってすごく会うのってすごく自然なんですけども、その時はもう自分の音楽とかを認めてもらえるのかとか、自分の話が分かってもらえるのかとかいうのですごくドキドキしてて、やっぱりコンプレックスがねやっぱあるんで、でもそのベーシストもすごくませた音楽が好きで、いろいろ古いものから新しいものからハードロックからいろんなものがすごく好きで、ですごくベースも上手かったので、高校1年生にしたら今考えたらすごく上手いなと思うんですけども、そういうベーシストとの出会いがあり、すごく前向きな感じ、曲作りにも力が入るという、感じになってきて、一緒に曲とかも作ったりしだすんですけども、そんなことをしていって時間が経ってギターを弾いて曲を作ってとやってる間にですね、中学も卒業の時期が迫ってくるわけです。優遇型フレンドな感じですね。そんな話は、また次回やりたいなと思うんですけども、そうですね、なんかこう、まああんまり僕も学校行ってなかったんで、本当になんかもう情けないぐらい、もうなんかもうなんでしょうね、中学3年生の秋ぐらい、11月ぐらいにはもうほとんど行ってなくて、 大阪のその専門学校みたいなのに行きたいとかもうなんとなく考えてたんで、もうほとんど中学とかなんかあんまり頭になくて、まあもちろん勉強なんてもともそもそも頭になかったもので、なんかそういう感じでですね、もう高校はどこに行こうかと、いかに音楽をできる生活をしようかというのを考えてですね、まあもう親にもそんなことを相談し始める時期なんですけども、中学も卒業時期になりまして、バンドももちろん散っていくわけです。友達がね、ね、同じ学校のそのギターの友達とかはね、離れていくわけですよ。そこでどんな世界がこう待っているのかと、15歳の藤田祐介にはどんな世界が待っているのかと、いうところはまた次回話したいなと思います。お楽しみに。
ポッドでラジオ。
はい、というわけで、一通りやることやりましたよということで、たくさんお知らせがあるので、少しずつポンポンとお知らせしていきたいなと思いますが、4月16日のイベントで、発表になりました、藤田祐介念願のセカンドアルバム、ミニアルバムになるんですけども、がですね6月の23日に発売が決定しました。イエーイということで、一人の部屋ですごく虚しくイエーイと言いましたけども、そのぐらい嬉しいことです。本当にね、1枚出してその次2枚目が出せるというのは本当に嬉しいんですけども、タイトルグッデイサンシャイン、まあなんでしょうね、ビートルズのグッデイサンシャインから持ってきたんですけどもね、僕そういうの多いんでね、でですね、6曲入りのミニアルバムになるんですけども、細かい内容は、まだというところなんですけども、その発売に伴いですね、今回、藤田祐介としてはですね、まあ、初めてになるんですけども、なんと配信することが、決定しましてですね、第1弾2弾と分けて、配信するんですけども、第1弾がですね、日程が決まりまして5月の26日、5月26日にですね、今までの今流れていますライドオンベイビーという曲もそうなんですけども、ファーストアルバムの、一貫風月、それからですね、今までに、実は、ちょこちょこちょこちょこと、お土産 CD みたいな感じでですね、すごく枚数限定で、細かく CD を出してたんですけども、アコースティックバージョンでですね、弾き語りであったりとかですね、ちょっとしたこうバンド演奏とは違うアレンジにした、CD でアコースティックとアンプラグドというのをですね、2枚同時にですね、100枚限定で、東京とかですねは、京都広島とツアー行った時に、本当に1回しかライブしなかったんですけども、各場所でその1回要は3回とか4回のライブでしか売ってなかった CD というのをですね、今回その音源を配信することになりまして、まあこのポッドでラジオでもすごく、ちょこちょこちょこちょこ流してたんで、聞いてる人は聞いてるかもしれないんですけども、ちゃんとした、音源としてですね、配信することになりました。さらにですね、コンピレーションアルバム、にも参加したんですけども、その中で参加した藤田ですけど曲、ホワイトルームという僕がソロになって初めて作った曲、という曲もですね配信することになりましてですね、それが5月の26日に、配信することになりました。今のところ iTunes ミュージックストア、なんかで配信することは予定されてるんですけども、携帯の着歌とかですね、着歌フル、なんかでもですね、できるように対応できるように、今後調整していこうかなと思ってますのでですね、ぜひぜひ、僕のなんかライブ見に行く友達からの着信音はライドオンベイビーみたいなことができるようにですね、やっていけたらなと思いますので、お楽しみにということでよろしくお願いしますね。たくさんダウンロードしてほしいなと思います。それでですね、日程がガンガン出てきて分かりにくいわと言われたらもう本当それまでなんですけども、その5月の26日の配信のですね、まあ、前夜祭的な感じでですね、イベント、5月の24日にですね、渋谷ホームでですね、先日もね、4月の22日に弾き語りやりましたけども、そのような感じでですね弾き語りをやりたいなと思います。 そのアコースティック CD の、配信がですね、今回すごく聞けなかった音源ではあると思うので、ね、その配信に絡めたね、曲とかをやっていけたらなと思ってます。なんかその弾き語りならではの、カバーなんかはですね、毎回ちゃんとやっていきたいなと思ってるし、22日もですね、まあ、Perfume やったりなんかしたんですけども、すごく、ハードルが上がってしまい、すごくあれなんですけども、5月の24日も、ライブでですね弾き語り、カバーもしたいなと思ってます。なので整理しますと、5月24日には、渋谷ホームで藤田祐介弾き語りやりますというところ、そしてその2日後5月の26日に、藤田祐介初の配信が始まりますと、というところなんですけど、そして6月23日にはニューアルバムのグッデイサンシャインが発売決定。わかりましたか？これはもう本当に手帳にでも書いてもらわないとわからないです。それでですね、本当にこれはもう本当に先行して僕はちょっと飛び出して言ってしまうことでもあるんですけども、CD 買ってくれた人、会場で買ってくれた人と、こうアマゾンとかそういうので買ってくれた人と、若干仕様を変えようかなみたいな。でもライブ会場に持ってきてくれたらゴニャゴニャゴニャみたいなことも考えてますよ。要はですね、ライブ会場で買ってくれる人っていうのもすごく多くて、それはそれはそれですごくありがたいんですけども、今回からですね、まあ Amazon であったりとかお店でもですね、置いてもらうことがありますので、そちらでもねぜひ買ってほしいなというところがあるんです。なぜならばお店にはこうチャートみたいなのもあるじゃないですかね、そういうこともあるんですよ。なのでですね、まず1枚そっちで買って、大人買いで会場でもう1枚買うという手もありますし、お互いで10枚ぐらい買うという手もありますし、その辺はもうご自由にという感じなんですけども、なんかジャケットとかもですね、なんか本当にたくさんいろいろ写真撮っていい感じのがいっぱいできてるんで、なんかいろいろ使いたいなというのもあるので、なんかこうお土産みたいな、おまけみたいなのもつけたりしたいなとかいろいろ考えてるんですけども、なんかそういうこともいろいろ考えてますので、ますますややこしくなってきます。でもですね、そんな感じでですね、 CD セカンドアルバム発売にかけてですね、いろいろと、考えていけたらなと、思ってますので、その辺はですね、チェックは入念にということで、よろしくお願いします。そんなわけでいろいろ考えてるというところで、もう一つ、もうほんまに情報がいっぱいあって申し訳ないんですけども、4月22日の弾き語りの日にですね、普段ライブで配ってるアンケートは別にもう一個、アンケート配ったんですけども、その中で、このアルバムね、6月23日のアルバム発売に先駆けてですね、先駆けてじゃないな、合わせてですね、今回からですね、がっつりと藤田祐介グッズを作ろうということになりまして、これもまたテンション上がりますよね。藤田祐介グッズなんですけども、どんなグッズがみんな欲しいんだろうというところをですね、すごく知りたいなと、みんなすごくいろんな人のライブ行ったりとかですね、すごくいろんなものを買ったり見たりしてると思うんですよね。なのですごいこういろんな意見を、こんなのがあったとか、逆にこんなん考えてみたとか、すごく、知りたいなと、思ってますのでですね、アンケートをですね答えてほしいなと思うんですよ。まあ、簡単に言うと、まあ、どのようなグッズが欲しいですかとか、どんなアーティストグッズ買ったことありますかとか、お気に入りなんですかみたいなこととかですね、いくらぐらいがいいですかとか、そういうことをですね、メールで送ってほしいなと思ってます。ブログの方にですね、コピーペーストしてですね、まあ、コピーペーストしてメールでそのままそこに、入力して送ってもらえれば大丈夫なように、したいなとは、思ってますのでですね、そちらの方コピペして、どんなグッズが欲しいかとか、書いて、メール欲しいなと、思います。メールアドレスはですね、番組宛てチケット予約すべ、て同じです。 ysk@9up.co.jp まで、送ってほしいなと思います。この番組宛てのメールも、続々届いてるのを夢見てます。今回ですね、全然僕もう本当忘れてたんで、全然告知してなかったので、メール全然誰も送ってくれなかったというのでね、すごく悲しいので、それをすると、コーナーがないんですよ。最後もですね、なんかこう 決められたお題でお前即興で歌えというコーナーがあるんですけども、それもですね、お題がないのでできないんですよね。もしくはあってもハードルが高いのしかないので選べないというところがあるのでね、ぜひ、即興で曲作ってくれというそのタイトル、曲のタイトル、即興曲のタイトルであるとかですね、まあ藤田祐介クロニクル、お前はどんなもん今まで聴いてきたかとか、お前どんなギター持ってたんだとか、なんかいろんなことをですね、質問があれば送ってほしいなと思います。その辺も含めて ysk@nanyap.co.jp に送ってほしいなと思います。グッズアンケート、番組宛てのメールをお待ちしております。よろしくお願いします。そのわけで今日はすごく喋りました。すごく喋りましたので、サクッと、終わりたいなと、思います。曲も流しません。すごく落語一本聞いてるよりも長いんじゃないかぐらいの喋ってる感じなので、終わりたいなと思います。次回65回ですね、はですね、みんなからのメールで溢れてることを期待しておりますのでよろしくお願いします。それでは、次回も楽しみにということで、さよなら、さよなら、さよなら。